はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第、62回ですね。62回になります。ちょっと私の方が4月は忙しいというか、プライベートな用事とかがちょっと立て込んでしまって、若干間がね、空いてしまったんですけども、今日も元気に、久しぶりの収録、楽しく撮っていけたらいいなと思っております。はい。で、今日のゲストなんですけれども、今日のゲストはですね、多分皆さん知ってる方なんじゃないかなと思うんですけれども、なんだろうな、まあ VR 界隈とか、まあ Unity 使って何か作ってるとかね、そういう人たちだったらまあ確実に知ってる方なんじゃないかなと思うんですけども、今日のゲストは、メディアアーティストの坪倉輝明さんに来ていただきました。坪倉さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。メディアアーティストの坪倉輝明です。
はい。いやもう私ずっと呼びたい人リストには入ってたんですけど、なんかタイミングがなくて全然呼ばずにはい、ここまで来ちゃったんですけども、はい、今日はね、念願の坪倉さんゲスト会ということで、楽しいお話いろいろ聞けるんじゃないかなと思いますので、今日も早速始めていきたいと思います。はい。じゃあ、坪倉さん、最初にまずは、大体皆さんにいつも簡単にでいいんで自己紹介お願いしますって言ってるんですけど、まず自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。メディアアーティストの坪倉輝明と申します。そうですね。僕は普段、まあ、美術館だったりとか商業施設だったりとかっていう、まあ、ところで、まあ、自分のメディアアート作品をこう展示して回るような活動をしておりまして、まあ、日本の国内だったりとか、まあ、たまに海外に展示しに行ったりとかっていうような活動をもう、あれこれ10年近くですかね、やってますね。で、まあ、そういう、メディアアートの展示活動をしつつ、まあ、ちょっと趣味でというか、VR とか、まあ、XR、界隈というか、みたいなことの活動もやってて、まあ、最近だと VR チャットという、VR のソーシャル、VR プラットフォームっていうんですかね。っていうところで、自分のワールドを作ったりとか、まあ、ゲームを作って公開したりとか、あとは 3D モデルとかを、制作して、まあ、その 3D モデルにこうスクリプトで仕組みを乗っけたりして、アイテムとして販売するみたいなことを、もやってますね。はい。最近はそういう活動が多いです。企業さんから、そのメタバースワールドっていう、まあ最近そのメタバースっていう言葉がちょっとブームになってましたけど、まあメタバースのワールド、企業ワールドを作ってほしいみたいな依頼とかも受けて、まあ最近は企業さんのメタバースワールドの制作とか、ゲームを作ったりとか、っていうことも、まあお仕事でやってたりします。はい。で、そうですね。あとは、あれかな。まあ僕、今、個人のメディアアーティストでやってるんですけど、まあ、個人でやり始めたのは、7年前ぐらい、6、7年前ぐらいかな。なんですけど、まあその前何やってたかっていうと、広告業界にいたんですね。広告制作会社にいたので、まあ株式会社ワントゥーテンっていうところなんですけど、はい、まあそこで、まあ、そこも広告案件ですね。イベントとかで使われるような体験型コンテンツの開発だったりとか、遊園地とかでのアトラクションを作ったりとか、っていうような案件をやっておりましたっていう感じで、まあ、広告業界から今フリーランスのメディアアーティストになって活動しているという流れです。はい。
はい。なんかその会社のその前職の業務内容は、なんかその、そのままな、結構内容はそのまま引き継いで同じような感じのことをやられてるっていうイメージなんですか？
そうですね。割と近いところでですね。まあお客さんとかも割と近いところの、まあ広告、代理店さんとかが、まあクライアントだったりするので、まあイベント周りの体験型コンテンツみたいな、ゲームみたいなものを作るみたいなお仕事が割と最近も多いですね。
へえ、はい、そうなんだ。なんか私結構なんか坪倉さんとはちょいちょい接点はありつつも、あんまりその、うん、 経歴全然は、知らないというか、
はい。
なんか申し訳ないんですけど、存じ上げてなくて、
謎だと思います、ね。
なんか、それって、結構学生の頃からこういうこと仕事にしたいな、みたいなの一貫してずっとあって今になってるみたいな感じなんですか？
いや、学生の頃は特にその目標みたいなのがあんまり強い目標なかったんですよ。だから、まあ大学の時、金沢工業大学っていうところの、まあメディア情報学科に行ってたんですけど、その時はなんとなく、まあウェブプログラマーかな、みたいなぐらいの目標しかなくて、まあそのまま、金沢工業大学だったんで、そこの近くの、まあ IT 企業みたいなところに就職したんですよ、一回。で、そこではまあウェブプログラマー、をやってたんですけど、
はい。
まあ、全然その時はメディアアートみたいな、ところに目指そうみたいな、そういう、なんか考えはなくて、まあ、ただ、やっぱりそのなんか、テクノロジーが好きだったっていうのもあり、その頃、プロジェクションマッピングとかが流行ってたりとか、AR、AR ツールキットっていうね、AR の一番最初の、
はいはい、ありましたね。
が出てたんで、はい、まあそれをちょっと触ってみたりとかして、あ、なんか面白い、すごい、てか AR で CG が現実に合成されるみたいなのをすごい楽しんでたんですけど、まあそこの流れで、ちょっといろいろ技術的なことをこう遊んでたら、まあなんか、そういう、金沢のね、お祭りとかでこう、なんか作品作って展示しませんかみたいなお誘いがあったりして、金沢のなんか、東茶屋街っていう、まあ、ちょっと昔のながらの街並みが残ってる場所があるんですけど、そこの、石畳にこう、プロジェクションマッピングして、それをなんか、キネクトで人の動きを撮って、ちょっと石畳がこう、個別に光るみたいなプロジェクションマッピング、インタラクティブなプロジェクションマッピングみたいなことを、し始めたのが、まあなんか割とその、メディアアートっていうことをやろうっていう流れになったきっかけではありましたね。
なるほど。なんか、それは、やっぱなんか、その外的要因というか、やってくださいみたいな話があったからこそなんか自分の中に開花するものがあったみたいな感じなんですか、それって。
ああ、でもまあもともとやっぱり、その、やっぱ技術とか、そう、エンターテインメントみたいなところは興味があったのはあるんですけど、まあ自分がそれが仕事になるとまでは思ってなくて、そんな仕事が成り立つのか、みたいな、その成り立つイメージがなかったんですね、そこ当時は。
はいはい。
うん。だからまあ仕事には考えてないんだけど、趣味の一環で、その学生仲間みたいな人たちと集まって、まあ趣味でプロジェクションマッピングとかそういうセンサーを使って、キネクトを使って、なんか、防音トラッキングして何か演奏を出すみたいなのを、まあ趣味でみんなで楽しんでたみたいなグループがあったんですよ。学生とか社会人1年目のぐらいの時に。そうですね。そこのグループでなんかメディアアート的なことをちょっと趣味でやり始めて、で、そのうち声がかかるようになって、しかもそれがなんか報酬が発生する。展示とかに。まあ今でもまあ続いてるんですけど、最近も魔法の美術館っていう展示をずっと巡回展みたいなのでやってるんですけど、
はい
はい、今京都の高島屋でやってますけど、そういうなんか商業展示で声かけていただけるようになって、ああ、これでお金もらえるんだ、みたいな感覚があり、なんかありなのかもな、みたいな。でも、お金をもらい始めたらもうなんか、それ、プロとしてなんかやんないと、まあ、心を切り替えないといけないなっていう認識があって、まあ、その辺からメディアアーティストみたいなことを言い始めたっていうのが、初めでしたね。
なるほど。じゃあ、結構その、前職に在職中から、やっぱそういうものに対する興味もだんだん大きくなってきて、もう専業にしようみたいな感じで独立したっていうようなイメージですか？
はい、そうですね。まあ、まずはその、まあ趣味でプロジェクションマッピングやるっていう、まあ活動を金沢でやってたんですけど、その時はメディアアートが本業ではなく、まあ、ウェブプログラマーをやってましたと。ただ、まあ、ウェブプログラマーの方があんまり面白くなかったんですよ。
はいはい、
あんまり面白く、まあ、もう社畜みたいな状態で死にかけてたんで、はいはい、給料も安くて。で、その時に広告業界の、 前職の社長から声をかけていただけたんですよね。その外で展示してた時に。ちょうどその頃、学生 CG コンテストっていう、まあ学生の時の卒業制作をコンテストに出したら、まあそれが入賞して東京で展示する機会があったんですよ。
おー、はい。
あの、シャドウタッチっていう、まあ影に触れられる作品みたいなことをやってたんですけど、まあそれを東京で展示する機会がありまして、まあその時に展示を見に来た、前職ワントゥーテンの社長が、まあその時に展示してた僕に声をかけてくれて、そのつながりでうちに来なよ、みたいなことを言ってもらえて、
はい、
これ作れるんだったらうちに来なよ、みたいな感じで。で、まあちょうどウェブ業界がですね、まあそこのワントゥーテンはもともとウェブ制作会社なんですけど、あの、まあ、ウェブの広告会社だったんですね。でも、その頃、ちょうど、まあ、チームラボさんしかり、まあ、ワントゥーテンもそうですけど、他の、あの、ウェブ会社、ウェブ制作会社っていうところが、もうどんどんなんかこう、現実の展示、まあ、メディアアート的なことだったり、まあ、あの当時はインスタレーションとかよく言ってましたけど、体験型コンテンツをやるように、あの、移り変わってた時期だったんで、まあ、ちょうどそこの、部署の、創設メンバーとして来てくれないかみたいな話があり、で、ワントゥーテンに移動して、そういうインスタレーション制作部みたいなところに配属されたっていう感じですね。
なるほど。なんか、結構、今でこそ、ウェブとインスタレーションをこう、横断的にやってる会社増えてきてる感じしますけど、確かになんか一時期急に増えたというか、こう、舵を切っていく転換期みたいなの確かにあったなっていう感じがするんで、まさにその辺に坪倉さんもその渦中にいたっていう感じなんですね。
そうですね。ちょうど切り替わりの時でみんながもうこぞってインスタレーションやるぞって舵を切ってる時だったんですけど、まあ当時でもそんなに仕事としてはなかったんですよ、実は。あの、まあ切り替わりの時期ということもあり、いっぱいあるというよりかは取っていきたいっていうぐらいの段階だったんで、僕は入社した後、全然なくてですね、その、まあ、体験型コンテンツっていうのがあんまりずっと継続してはなかったんですよ。だから何やってたかっていうと、その仕事がない時はフラッシュサイトとか作ってましたね。
ああ、なるほど。
ウェブのフラッシュとかを作ったりとか、あの、スマートフォンのアプリを作ったりとか、っていう仕事も、まあ、その、インスタレーションの仕事ない時はずっとやってましたね。
なるほど。うん、そっか。じゃあ結構なんか、なんだかんだウェブとの関わりも、まあ、それなりに、あったはあったみたいな感じなんですね、実は。
そうですね。まあ、フラッシュとかですけど、ウェブプログラマーで、新卒で入った会社は、どっちかというと PHP とかで、あの、バックエンド書いてたりして、あんまりそれもマスターしきれてないので、なんかもう、僕のウェブの知識は10年前で止まってるんですけど。
なるほど。でもなんか、はい、例えば展示やるときとかにちょっと役に立ったりとかはしないですか、そういう知識は。
あー、でもありますね。まあちょっと、まあ PHP とか書ける言語で、その、つながりの部分の、あの、ツールを書いたりとかっていうことはできるんで。
うんうんうん。
そうですね。まあちょっと役に立ちましたね。
なるほど。なるほど。まあじゃあ完全な無駄ではなかったんなら、まあまだちょっとは救いがあるというか。
そうですね。
うん、そっか、なるほどな。うん、じゃあ結構、なんかその、独立しようってなったきっかけみたいなのはあったんですか？その、要は結構仕事として普通に、ワントゥーテンさんのところで普通にできてたけど、その独立してやってみようってなったのはなんか具体的になんか理由とかきっかけってあったんですか？
やっぱり時間ですかね。時間がもう、まあ本業で普通に会社員として働きながら、で、副業みたいな感じで帰ってから朝までの時間で新作を作ってみたいな、個人の制作をやってみたいな、まあ二足のわらじ状態だったんですけど、まあそれが結構時間が厳しいと、しんどいと。はいはい、まあなかなか寝れないし、みたいな、しんどいっていうのと、あとはそうですね。まあ副業の方もちょこちょこ展示がやっぱ増えてきて、で、まあ個人的に仕事の依頼が来ることも増えたので、まあそれをなんか自分で勝手に受けてやるっていうのも、まあ実はその会社が、ワントゥーテンがその、副業 NG だったんですよ。まあ今どうなのかちょっとわかんないですけど、当時副業 NG で、ただ、あの、僕は入社する前から展示活動をやってたもんで、まあそこはちょっと 継続してやってる部分については、認めてもらってたんですけど、そこから、なんか、個人に制作依頼、なんか別の案件とかが来て、副業としてやっちゃうと、これまずいかなみたいなことを思い、まあ、それを逆に本業に流してたんですよ。
はい。
個人に相談が来たものを、会社の方に流して本業でやるっていうことをやってたんですけど、
はい。
まあ、だから、まあ、自分に仕事が来る感覚はあったんですよね、もう、個人に。っていうのと、まあ、副業の収入が、本業上回り始めて、途中から。なので、まあ、もうこれは、もう全部副業で独立した方がいいんじゃないかっていうふうに思ってっていう感じですね。はい。
なるほど、そっか。それって結局今も、なんかこれ、ちょっと、もしあれだったら、言いにくかったらあれなんですけど、今も個人事業主としてずっとやり続けてるっていう感じなんですか？
そうです。もう、独立してからずっと個人事業主とやしてやってて、まあ、法人化する話も、ちょっと、まあ、税理士さんとの間では出たりして、してたんですけど、まあ、僕が、なんでしょうね、なんか、まあ、自分の作品を作りたいっていう方の思いが強いから、案件とかってこう、お客さんの作品を作る仕事、まあ、作業になっちゃうじゃないですか。なので、まあ、それって、まあ、一応その、実績としては公開できるけど、本当に自分のものにはならなくて、お客さんのものをずっと作ってる感覚があるんで。
いや、なんかわかるわ、それ。
はい、そうなんですよね。そうです。まあ、まあだから自分の作品を増やしたいっていうのもあり、まあやってたんですけど、で、なんでしょうね、その、まあずっと働きたいわけでもないんですよ、その、まあ、お客さんの作品をずっと作り続けたいっていう欲求もそんなになく、なので、なんでしょうね。自分の制作が行き詰まったりしたら、働きたくない時もあるじゃないですか。
はい。
まあ、作りたいものなくなったなってなったら、まあ、遊びたい期間も欲しいし、ってなると、会社法人化にしてしまうと、ずっと働き続けなきゃいけないっていう。確
かに。まあそうですね。
なんか、圧が、うん、ある と思っちゃうので、僕は。
うん、なるほど。
維持費っていうかね、ランニングコストとかも会社だとかかっちゃうとか、一定の収入以下になっちゃうと、まあ、個人事業主の方が、ね、税率安いじゃないかみたいなことにもなりかねないので、ってなると、なんかずっと走り続けなきゃいけなくなるっていう、印象ですね、その法人化すると。っていうので、僕は、まあ、働きたくないっていう思いが結構割と強いので、
はい。なるほど。
いつでも畳めるようにしたいというか、その働かなくてもいい状態にしておきたいっていう感じですね。
なるほどな、うん、なるほど。いや、なんか俺はちょっとその、法人化はしてる側ではあるんですけど、言ってることはすげえわかる気がしますね。確かに、うん、確かになんか法人化してたら、ちょっとやんなきゃ感強くなる気はします、なんか。
うん。うん、
そう、実際は一人社長だし、何にも変わってはいないんですけど、はい、なんかやっぱ会社ってなると、なんていうんですか、その、例えば税理士さんとかも、その、例えば一人だけの、法人とかの場合だと、将来的に融資が必要になった時に赤字の年があるよりはない方がいいんですよね、みたいな感じのことを、まあ一般論として、そういうこともあるんですよっていうのを教えてくれたりするんですけど、なんかそういうの聞いちゃうと、そっか、まあ、いや、まあ、どうしようかな、みたいな感じで。
じゃあ働くか。
一緒でやるか、みたいな感じに思うこともあるし、確かになーってちょっと思って、ちゃいましたね。なんか私はもう完全に節税だけで気軽に法人化しちゃったっていう感じだったんですけど、なるほどな。いや、すごい一理あるなと思います。その自由にしたいっていうのは確かにそうかもしれない、
うん、そうですね。立てるのも畳むのもちょっとね、めんどくさいと思うんでまあそうですね、まあ、ずっとめちゃめちゃ収入が高い年がずっと続いてるとかだったら多分法人化してるとは思うんですけど、僕割とその今まで高い年もあれば低い年もあるみたいな感じで来ちゃってるんで、まあそうなると個人でいいかなっていうところがありますね。
なるほどな。ちょっと前もこれ多分その 結構坪倉さんと私はの飲みの席とかでも話したりしてるんで、その時に聞いた話だと思うんですけど、うん、例えばなんかやっぱコロナ禍のシーズンは結構大変だったみたいな話もあったじゃないですか。
すごい大変でした
よ。そうですよね。ああいう時がまさにその下がってる時というか、収入が少ない時ってことですよね。
そうですね。まあコロナ前の年が一番過去売り上げがすごい伸びたんですけど、まあそこからコロナが来て、一気に落としされて
税金はクソみたいにいっぱい来る
税金はもうすごい払うのにそこの都市の売り上げが全然ないっていう、もうまあほぼなくなりましたね。その売り上げ90何パーセント減みたいなくらいで、まあほぼほぼがなくなったんで、コロナ来た時に、
はいはい、
でしかもそれが2年ぐらい続いたんですよ。なんかイベント界隈というか、ああいうあの辺の仕事は結構自粛ムードだったんで、まあ2年ぐらいはもうほぼ展示仕事がなくなっちゃったんですよね。で、まあ、で、売り上げない。まあでも、貯金は一応してたから、別にそんな焦ってはなかったんですけど、じゃあ、でも仕事ないからどうしようってなった時に VR チャットだったんですよね。
ああ、なるほど。メタバース。そう、そっか、そういうふうに繋がっていくんですね。
そうですね、メタバース。なんでしょうね、その、やっぱ収入の柱がないと、他にないと、展示以外にないと、ちょっときついかなって思ったのがあり、あの、コロナ禍で。なので、まあ VR チャットその時趣味でやってたんで、制作とか、ワールド制作とかやってたんで、まあなんか、お金にならないかなっていうのを思って、で、作ったものをこう、ショップ、ブースっていう、まあサイトで、デジタルデータを販売できるサイトで、ちょこちょこまとめて売り始めたら、まあそれなりに、売れるっていうのが分かってきて、で、まあ、そこから案件を受けたり、ワールド制作案件を受けたりとかっていうので、まあ、その展示以外の、仕事をするようになって、で、去年で言うと、もう、8割方メタバース側の案件になってしまったというような、
そうなんだ。なるほど。
はい。
なるほど。じゃあ、まあ別にその、なんかリアル展示に対するモチベーションが著しく下がったとかっていうことじゃなくて、自然な流れとして VR のウェイトが大きくなってきたみたいな感じなんですかね、多分。
そうですね。まあモチベーションというよりかはどちらかというと需要がそっちにあってというか、まあ展示の需要がなくなって、メタバースの需要が上がったからそっちに需要があるところで仕事し始めたっていうか、そういう感じですね。
なるほどな、なるほど。じゃあ、結構なんかあのフレーム申請室のコリンさんとかもそうですけど、やっぱりなんかそのワールド作る系は結構意外とそのコロナ禍の時の稼ぎの中では結構重要なウェイトを占めてたみたいな感じなんですね、はい、
そうですね。まあメタバースが盛り上がってくれなかったらもう全然収入なかったんだろうなっていう感じはありますね。
あ、なるほどな、なるほど。そっか、なんか私の中では結構直近のその坪倉さん見てると、まあ確かに VR 界隈とかの活動が多いのかなってなんとなく思ってはいたんですけど、実際にじゃあ結構割合が増えてるみたいな感じだったんですね、うん、最近は。
そうですね、割合だいぶ増えましたね。まあメタバースがどこまで続くのかみたいな問題もちょっと最近感じてはいるので
そうですね、
まあ、そうなったら僕はまあリアルの方にまたウェイトを戻していくのかなっていうことも考えてはいます。
なるほど。まあ、実際そうですよね。結構展示系とかも、なんか私のイメージだと割と戻ってきてる感じするというか、
そうですね。
東京とかでもなんか、例えば銀座の、その三越の、あの通りに面したウィンドウのところで、こうインスタレーションっぽい作品を作られてる方がいたりとかっていうのをたまにツイッターで見たりするし、結構なんか、その、まあ、なんて言うんだろうな。なんかこう、ただ見せるために通路沿いに置いてあるだけ的なものもそうだし、ちゃんとこう、展示として、イベント的にやっているのとかもなんか増えてきている感じはしますけどね、なんか。
そうですね。もう、だいぶ元に戻ったなっていう気はしません、リアル展示の方は。
なるほどな。なんか、どうなんですか、その、メディア、まあ、要は、いわゆるデジタル、を使いつつも、オフラインというか、実地でやることに結構意味があるものが多いのかなって想像するんですけど、やっぱそこはなんかこだわりというか、やっぱそういうものが好きみたいなところってあるんですか？
ああ、そうですね。やっぱり、 まあ、インタラクション、自分が何か行動をしたら、それの反応が返ってくるみたいなものが好きだし、あとはなんか、やっぱ物理の強さってあるなと思ってて、
うんうんうん、
なんか、まあ、VR でもやっぱりそれは再現できるんだけど、その触覚とかがないし、まあ、触れるものがないから、やっぱなんかちょっと情報量が少ないなって思っちゃうんですよね、現実に比べると。だから、やっぱ物、うん、リアルで物があって、っていうのは、まあ解像度も無限ですし、あの、ヘッドマウントディスプレイがいらないので
。そうですね。
解像度も無限だし、やっぱり現実に圧倒される部分はあると思うんで、うん、だからやっぱリアル展示好きですね、僕は。
そっか、うん。なんか、やっぱなんか、ちょっと今日の収録に先立ってじゃないんですけど、その、坪倉さんと、おしゃべりするにあたって、事前に、その予備知識として坪倉さんの活動とかを、まあ、ウェブサイトとかに書かれてることをパラパラパラって、まあ見直したりしてたんですけど、
はい。
結構やっぱり、なんかその、過去の作品とか見ても、割となんていうんですかね、まあ、アート色が強いものも中にはあるなっていうふうに感じたんですよ、結構。なんだっけ、あれ、インビジブル、
スカルプチャー、深津彫像、ね。
スカルプチャー、そうそうです、はい。影が、何もないんだけど影だけが出るみたいなやつとかも。
はい、影の彫刻。はい。
あれとかも、なんかすごいアーティスト的というか、アート的だな、アート的な作品だなって思ったし、なんていうかその、いわゆる古典的なアートだと表現できないものをデジタルの力を借りて、やってるみたいな。だ結局、それってデジタル創作クリエイティブ的なものではあるんだけど、なんか、ニュアンスというか、そこに込められてる思いってどっちかっていうとアートっぽい文脈がなんか強いものだったりするのかなって思ったりもしたんですけど、なんか坪倉さんご自身の感覚的にはどうなんですか、はい、やっぱアートやってるっていうのはなかなか言いにくいみたいなとこあるんですか。
僕はアートやってる人間とは言えないんですよね。自分ではあんま自信持って言えなくて、アートっていうものがまず何かも分かってないし、アートを勉強してきた人間ではないので、あんまりその、なんかアートってよく分かってない側の人間なんですけど、まあ、ただ、やっぱりなんか新しい表現とかは好きで、で、まあその深津彫像とかも、そうですね、もともとまあ僕は、まあメディア、情報学部だったもあり、なんていうんですかね、あれはバーチャルリアリティ。VR って言うとちょっとややこしくなるんですけど、バーチャルリアリティ、仮想現実というか、その、例えば、存在しない感覚を感じてしまうとか、何かを錯覚してしまうみたいな、そういう人間の感覚をちょっとハックするようなものが好きで、だからなんか、深津彫像とかでも、存在しないものの存在感って表現できないのかな、みたいなところから、なんか、入り。だから技術でなんか、感覚をハックする。人間の感覚をハックするっていうところがやりたかったことで、で、彫刻になったのは、まあ表現としてやりやすかったからみたいなところがあり、結構なんか後付けではあるんですよね。その、うん、やりたかったことは技術を使って人間の感覚をハックするっていうところがメインにな、に来てるんですよ、僕の場合。
うんうんうんうん、
はい。でもまあ、その中でちょっとアートっぽく仕上げるために、いろいろこう、コンセプトとかを考えたりとか、っていうふうにしてる部分も大きいですね。
なるほど。まあ、そっか。まあ、なんかすごいわかるなって思うのが、アートとかちゃんと勉強してきてないし、アーティストって言えねえよなっていう感覚は私もあって、なんかその、はい、いや、アートっていうものを語れるほどちゃんとしてないしなっていう。
うん。
感覚やっぱわかる気がするし、そっか。だから、まあ、自分が主眼にしているところは結局その、見え方は別として、アートをやってるっていう感覚ではなくって。
そうですね。技術から入って。
そうですよね。興味は別のとこにあって、それが、なんか結果的にそう見えてるっていう感じなんですね。どっちかっていうと。
そうですね。まあ、でもアーティストって言ってる手前、ちゃんとアートに仕上げなきゃいけないっていう意識はなんかあるんですよ。
なるほど。
そう。だからたまにですけど、なんかすごいアートに寄せた作品も、なんか中にはたまに作るようにするっていうのをやってたりはしますね。
いや、難しいよな、そこら辺はな。なんか。
そうなんですよ。
やっぱ結局なんかその、 ね、形がそれっぽくなってることに、なんか意味がある場合もあると思うし、そのアートっぽいものを作っているっていうことが、ちゃんと何かしらのものにつながっていくっていうこともあると思うし、なんか難しいですよね、そこら辺のバランス感覚は。
そう、どっちかというと、そのエンターテインメント、触って面白い、すごい、みたいな、その驚きを作るのが好きなので、うん、エンターテインメント寄りなんですよね、どっちかというと。
うんうん
う
ん、
あとは、まあ、単純にそのアートで売りにしてると、まあ、お金的な話になるんですけど、稼げないみたいなのがある。
はい、はいはい。
エンターテインメントを作ってた方がお金になるなっていう感覚はありますね。
なんかそれも、この間ちょっとバズってたっていうか、メタバース生存戦略座談会みたいなやつで、
はい、
その話やってたのを、まあ私も拝見したんですけど、確かにね、なんかアートって言ってしまうと、それ一本にしてしまうとっていうところはありますよね、やっぱり。
そうですね。まあそのメタバース、製造戦略座談会っていうのが、まあ、この間あったんですけど、それで話してたのは、やっぱりなんか、周りにいるアーティストの方々で、本当に自分の作品はこれだ、これを世に広めたいんだっていうタイプの人は、結構、お金面で苦しんでいって、もう本当に身銭を切って制作とか展示をやっているっていう人たちを僕は結構見てたんで、うん、しんどそうだなと思いつつ、で、逆にその自分のスタイル、まあ、プライドみたいなものなのかもしれないですけど、まあそういうのをある程度、まあ、なんだろう、捨てれる人とかは、まあ僕みたいなタイプだと、まあ全然、なんていうんでしょうね、そのアーティストとしてのプライドみたいなのはあんまりないので、その広告案件だったりとかそういう求められるものに寄せて作れるみたいなところがあり、まあそういう柔軟性あるとちょっと、お金面ではちょっと生きていきやすいというか、
うん、いや、わかります。
い
や、わかります。なんか、そうっすね。なんか、私もその、最近ちょっと趣味で写真とかをやってるんですけど、なんか、例えば、何かこう、コンペ的なものだったり、あるいはコンテスト的なものだったりに、なんかこう、応募してみようかなとかって考えたときに、じゃあ展示プランを PDF ダウンロードして展示プランを書いて、どんなものを表現したいのかをちゃんと、こう、揃えた上で申し込みしなきゃいけないですよみたいな形になってた時に、まあ実際にじゃあ展示するとしたらどうするかなとかって考えたりして、でアクリルパネルっぽいやつに写真を印刷してとかって考えて、じゃあそれいくらぐらいかかるんだろうとかってこう調べてみたりとかすると、いやこれちょっとした展示だけど普通にうん万円のレベルだなみたいなのが、うん万円うん十万円のレベルだなみたいなのが結構リアルな数字として立ち上ってきたときに、いや、これアーティストってただね、人に見せて分かったり分かんなかったりみたいな、視聴者というかまあ観客がいてみたいなことしか表層的には見えないんですけど、裏ではすごいなんかいろんな大変なことがあるんだなとかって思っちゃったりもするし、結局だからそこが最初は絶対持ち出しになっちゃうし、そこは大変だよなっていうのは本当になんか、わかる気がします。
そうですね。めちゃめちゃ自分の作品にお金かけて作ってるとは思うので、で、自分の制作でもかかり、時間もそれに消費し、で、アートギャラリーからは展示するのには、うん十万いただきますみたいなこと言われて、
そうですね、
展示するのにもお金がかかるみたいな。で、買ってくれる人がいるかはちょっとわからないみたいな。まあ、売りやすい作品作ってる人だったらいいのかもしれないですけど、
うん。
なかなかその芽が出るまでというか見つけてもらえるまでは大変なので、本当に、トップの人しかなかなか生きていくの難しいんだなっていう感じはありますね。
そうっすよね。だなんかそういう意味では結構坪倉さんの場合は、その金沢でやられてたのが起爆剤になったというか、いい感じにその先につながるきっかけだったのかもしれないですけど、
うん。
そういうのを、ね、今の時代だとやっぱ SNS とか使ったりして何かしら発信していかないといけないのかもしれないですね、現代だと。
そうですね、
うん、
逆にその自分の作品ばっかり作ってる人でうまくいってる人ってやっぱり SNS なんですよね。なんか SNS の使い方うまいなっていう人がいて、まあそういう人はなんかやっぱりこうウェブでバズってるんですよ。バズって 自分のその販売してる物販とかが売れてみたいな感じで、結構それで生活してる人いたんで、うん、やっぱ SNS の運用とか自分のプロモーションみたいなところが大事になるかもしれないですね。
そうですね。いや、結構どうですか、その坪倉さんご自身はどうなんですか。例えばなんか、これもなんか正確な名前思い出せないですけど、ポップコーンマシンのやつとか作ったりして、
ああ、この間さんのサンリオさんのキティちゃんのポップコーンマシン、
キティちゃんのああいうのとかも
VR を、
やっぱなんかああいうのも知ってもらえなかったらね、話題にやっぱならないし、
はい、
ちゃんと SNS 上で言っていくの大事なんだろうなって思いますけど。
そうですね、僕がやってることで言うと、やっぱりちゃんと動画にまとめて、Twitter なり YouTube なりに流すっていうか、ちゃんと投稿するっていうことは、まあ昔からやってるんですけど、まあそれ以外で言うと、全くお金にならないネタみたいなやつも作ってるんですよ、僕。昔からやってるんですけど。はいはい、なんだろうな。まあ、例えばですけど、まあ、インタラクティブお葬式っていうのを作って、あ、それはもう、まあ、ツイッターとか SNS 上で、参加できるお葬式みたいなコンセプトで、インターネットを介して、現地のなんか、木魚とか、リンとかが鳴らせるみたいな、叩けるっていうのとか、まあ、香典をペイパル決済でこう、払えるとか、
はいはい、
ロボットアームでお証拠をあげれますみたいな、遠隔お証拠をあげれますみたいな、なんかそういう作品を作ったりしてたんですけど、別にそれはなんか案件とかではなく、ただ僕が見たいからって、面白そうだからっていうので作って、まあでもそれは、うまいことウェブで、まあツイッター上とかでバズって、ウェブメディアとかに何個か投稿、記事にしていただいてとかっていうことで、まあフォロワーが増えるきっかけになったんですけど、まあそういうのがあって、たりとか、まあそれなんかね、バカみたいな作品をね、いっぱい作ってるんですよね。パンツが見えるメガネとかですね。
はいはいはい、
そう、なんかメガネをかけてる人だけ、そう、床が鏡状に見えるようになって、他の人からは下はなんかただの LED のライトにしか見えないんですけど、まあそこが鏡にこうメガネかけてる人だけ見えるみたいなデバイスを作ったりとか、あとは何だろうな。ホロレンズとかで、マイハチ公っていう、なんかね、渋谷のハチ公あるじゃないですか。はい、あれを、MR グラスのホロレンズっていうので、好きな場所に、ハチ公を出現させて、
はいはい、
バーチャルハチ公の前でみんなで集ま、友達と集まるみたいな、待ち合わせをするアスプリみたいなのを作ったりとか、まあ、それもなんかちょっとバズったりしてましたけど、最近だとあれかな。フェルメールの牛乳を注ぐ
女のバズってたな、あれも。
アプリとか、はい、自分が牛乳を注ぐ女の絵の中に入って、
はいはいはい、
中の、ま、ものをこうね、触ったりとか、ひっくり返したりできるっていう、展示。それも一応今京都とかで展示してる作品ではあるんですけど。
うんうん、
まあそういうなんか、ちょっとネタに振ったやつっていうのもこう定期的に作っては、ツイッターとかでちょっとバズを狙って投稿するみたいなことをちょこちょこやってますね。それはもうお金になるかならないか置いといて、まあ自分のその、プロモーションというか、まあフォロワーを増やすためというか、SNS でのバズを狙って作るみたいなことをやってますね。
そうなんだ。なんか、そっか。じゃあ結構まあ、割とこう、アイデア思いついた時から、あ、これはバズるかもな、みたいなのを思いながら作ってる感じなんですか、それって。
そうですね。もうバズ用みたいな。バズ用アイデアみたいなので、こう、カテゴリーができてて、あ、これはもうバズにいいかもっていうのを、まあ、メモしておくっていうのを、いっぱいその作品のアイディア集みたいなところに書き留めてます、ね。
なるほど。なるほど。はい、じゃあ、やっぱ、あれか、表層上、こう、見えてないものもたくさんネタ帳みたいなところに候補がたくさんあるんですね。
そうですよ。本当に1割ぐらいしか多分作ってないので、1割以下かな。はいはいはい、だから、まあ、残り9割以上のアイディアは眠ってますね。
そっか。いや、なんか、すごいな。やっぱ、そういうところ、なんか、まあ、どうなんだろう。人によって感じ方違うかもしれないけど、俺はやっぱそういうとこストイックだなっていうふうに、今話聞いてて感じましたけど。いや、でもそれ、なんかこう、なんだろうな。まあ、世の中いろんな意見があるんで、そのバズるためにやるみたいなのを、自分はできないなってこう思っちゃう人も中にはいるかもしれないけど。
そうですよね。はい。
でも俺はそれ、すっげえ大事なことのような気がするな。だ結局なんか、まあ、写真とか最近趣味でやってても思うんですけど、
はい。
なんか露出がなかったら何も起こんないですよね、結局。そのどんなにいい写真を撮っても、ね、自分がどんなに思いを入れた作品を作っても、その大事に自分家の秘伝のフォルダーみたいなところに入れといても、何も起こんなくって、うん。
そうですね。
SNS に出したり、コンテストに出したりってしていかないと何も起こんないよなっていうのをすごく思うことが最近多くて。
いやー、ほんとそうです。しかもそ
う
やって書き留めておいたアイデアで、まあ、いつか作ろうと思ってたやつって、だいたいその後に誰かが作るんですよ。ああ、出されたって。考えてたやつってなるんで、
そうですね、
もう本当にないなら早くやったもん勝ちなんですよね。
そうっすよね。
そう。まあ、それがね、VR チャットが面白かったのは結構そこがあって、当時 VR チャット僕が始めた時って何もなかったんですよ。
はい、はい、はい。
VR の世界には何もなくて、なんか、ギミックとかを作れば、それは世界初だったんで、何を作っても。なので、面白くて、初めてこういうのができた、みたいなを、まあ、動画にまとめたりして、ツイッターに流してたんですけど、まあ、それのおかげで僕、ツイッターのフォロワー増えたのがあって、VR チャットを始める前って僕、フォロワー数5000とか6000とかで、で、今、3万近いんですけど、すごい増えてるんですよ。VR チャットのおかげですよ、それ、本当に。
本当ですね。いや、すごいな。まあでも、そうっすよね。何やっても世界で最初っていうのは、まあ、本当にその通りだから。そうっすね。結構じゃあ、割と海外の方とかのフォロワーも多い感じですか、そうすると。
ああ、多分フォローされてると思いますね。
そうですよね。多分 VR チャットはどっちかっていうと、グローバルな世界観だと思うんで。
そうですね。割と僕のワールドに来てくれたことがきっかけでフォローしてくれる方とかいらっしゃいますね。
そうか、じゃあなんかあれですね、なんか今日伺ってきたお話の中で言うと、やっぱりそのリアルな展示がね、一回できなくなっちゃって、まあ、経済的にはめちゃくちゃピンチだったけど、はい、結局それを、があったからこその今みたいな部分も若干あったりして、なんかね、わかんないもんだなって感じですよね。
わかんない。なんでもチャンスになるんだなって。別のその収入の軸ができたっていうのは結構嬉しいですね。うん、海外のフォロワーも増えたからか、海外の人からなんかワールド制作の依頼が来ることもあったりして、ちょっともう英語わかんないから、ちょっと断っちゃったりしてるんですけど。
そうか。いや、まあでも、いや、すごいな、そっか。いや、だから結局なんかその さっきのその SNS にね、バズりのネタとして意図的に出していくみたいなところも、やっぱり、ハングリー精神じゃないけど、うん、そういうこともどんどんやっぱやっていくことが大事だったりするんだろうな、やっぱり。
そうですね。まあ僕の場合はそこにやっぱりモチベーションが湧いたっていうのがやっぱ一番強いとこだったのかもしれないですね。自分で分析したらというか。なんか、難しいじゃないですか。モチベーション上げるのってすごい難しいなって思って。
はいはい。
どんどん、うちからどんどんモチベーション湧いてくる人だったら、それは向いてると思うんですよ。そこの分野をやれば、まあ人よりいっぱいアウトプットできるしっていうところがあるんですけど、湧かないってなると、モチベーションが湧かないってなると難しいなって思いますね。
今は結構どうなんですか？そのやっぱりみんなを驚かせたい、楽しませたいみたいなところが割と燃料になってる感じなんですか？その今現在の坪倉さんでいう。
今現在、いや今現在はどっちかというとその VR、メタバースのブームとかがちょっと落ち着きつつあるので、僕のモチベーションってなんか割と承認欲求みたいなところが結構強くて、メタバースっていうところが注目されている状態だと、まあ、いっぱいこう、需要があるので、その需要がモチベーションになるタイプなんですよ。
はい、はい。
注目されて、みんなが見てるっていう状態だと、僕はすごい、モチベーションが湧くんで、はいはいはい、だから、まあ、メディアートとかもそうですけど、まあ、チームラボさんとかが結構、展示とかで盛り上がってたりとかすると、まあ、メディアアート界隈が結構注目されることになって、仕事も増えるから、まあ、そこはモチベーションが湧くんですけど、
うん、
これからさっきもメタバースの、注目度にもよるのかなっていう気がしてます。
まあそうっすよね。結構今、なんかちょっとなぎになってるというか、まあ
そうですね、
どういうふうにでもなり得る 状態に落ち着いてるっていう感じなのかなって思いますけど、
安定しちゃったっていうのがありますし、あとはちょっと感じてるのは、まあ、メタ、Facebook 社がメタに社名変更して、まあ、その流れでメタバースブームが来たんですけど、日本の企業ってちょっと、それを受けてからの予算取りだったりするので、ちょっとずつ遅れていくんですよ、その予算が来るのが。で、予算が、まあ、ちょうど来たのが去年とか、ぐらいだったと思うんですけど、まあ、去年とか今年ぐらいはまだ予算がある状態なのかもしれないですけど、まあ、2年遅れぐらいで来たとしたら、まあ、この先2年どうなるんだろうなっていう心配は今してるとこですね。
確かに。
本当に続くんか。
確かに。確かにそれは俺も思うな。まあ、俺もなんかあんまり、こう、表面に出てこないんで、皆さん知らないかもしれないけど、結構やっぱ XR 関係の仕事っていうのは、私のところにもまあちょいちょいあったりはしますけど、まあ来年、再来年どうなんだって言われると、マジでわかんないっすね。マジでどうなんだろうなって。
まあ、バズワードみたいな感じでね、メタバースがバズってた時はいいけど、
そうっすね。
次が出たらまた次に行っちゃうんじゃないかなっていう、感じはしてて、まあ、もともと僕、広告業界だったっていうのはあるんですけど、本当に、その時々で、もう、ブームがゴロッと変わるんですよ。案件の、なんか、種類が全然変わってて、僕が、その、ワントゥーテンに入社した当時は、ちょうど AR とかがバズってたもんで、AR のアプリとか結構作ってたんですよ。で、広告賞とかも全部 AR の、なんか、そういう案件とかばっかりだったりして、で、それが終わったと思ったら、プロジェクションマッピングが来て、もうみんなプロジェクションマッピングやり始めて。今だ、みんなプロジェクションマッピングやれって言って、まあ、いろいろやってたんですけど、でそれが終わったなと思ったら、今度 VR ブームが来て、オキラスリフト DK1 とかが発売された時ですね。で、VR の案件一色になって、その時はもうなんか、僕もタヒチに飛んで VR の映像撮りに行ったりとかしてた、してたんですけど、そう、VR のブームが来て、それが終わったらなんだろうな。あとは、ノウハウが来たりとかなんかいろいろあったんですけど、まあなんか本当にその時々でコロコロ、ブームみたいなのが変わる業界だったんで、なんかあんまりこう、ブームとかでこう盛り上がったやつが定着するとは思ってないみたいな、信じてないところがありますね。
確かに。だからそこに全突破しちゃダメだぞっていう感覚がこうなんか働きますよね。
そうですね。
今流行ってるからといって、うん、そこに全部突っ込んじゃうと危ないから、ちゃんとこ う広く浅くやっといた方がいいな、みたいなとこはありますよね。うん、
そうですよね、うん。まあ、コロナで一瞬で亡くなることも経験しましたし。
そうですね。そうですね。まあ今は多分 AI なんだろうなって思いますけど。
ああ、今そうですね、う
ん、
AI。
まあ AI もね、やっぱりすごくどんどん便利になっていってるし、なんていうか、その、イノベーションのインパクトの強さで言うと AI ってなんか本当に、こんなことまでできちゃうのやばいっていうその驚きがすごい大きいとは思うんですけど、でもとはいえやっぱり AI もなぎが絶対来るから、はい、多分今 AI に全部ね投資して、そこにしかできない、そこにしかコミットできないような自分になってしまうと多分5年後、10年後、多分行き詰まっちゃうタイミングっていうのは出てくるんだろうし、本当何やるかわかんないよな。なんかそういう意味ではこう、今まさにこれ、ちょっとやっといた方がいいな、みたいなのはなんかあったりはしないですか、そこは。
今やっといたらいいな。なんでしょうね。でももうなんか、僕はその VR も、まあメタバースもそうですし、なんかこう一周したなっていう感じがあり、もうなんか最近はやっぱ物理の展示なんじゃないかって戻ってきてますよ。
いやでもわかる。なんかその、うん、いや本当にそうで、なんかコロナ禍のせいでやっぱり誰しもが分かってしまったんですよね。多分そのオフラインで実際に会って話したりコミュニケーションしたりすることってこんなに意味があったんだっていうことに、
そうですね。
誰もが気づいてしまった自然と。
はい。
だから、やっぱり、それでやっぱこう、揺り戻しじゃないけど、オフラインで実地で展示することの価値みたいなものが多分今、またもう一度見直されてるみたいなとこありますもんね、多分。
そうですね。最近本当になんか、物理の展示を自分で見に行ったりもするんですけど、やっぱ結構、ちゃんと 見に行きたいっていう感覚になってるんですよ。体験したい。
はい。
やっぱ体験の価値上がったんじゃないかなってちょっと思いますね。
いや、間違いない。本当にそれはそうだと思うわ。結構普段、展示とかやっぱ意識的に行く感じなんですか？それともなんか興味で見たいなと思って純粋に見に行くみたいな感じですか？
あ、でもやっぱり、SNS で見てて、これは面白そうだっていうところを見つけたらメモしといて行ってますね、割と。
それはなんか、こう、なんていうんですか。要は、いわゆる普通の一般の方たちがエンタメを見に行く感覚なのか、それともそのアーティストとして参考のために見に行くみたいな感覚なのか、どんな感じなんですか？
もう純粋にお客さんの気分で行ってますけどね。あんまり、まあでも、現地に行ったらやっぱ、あ、これは、この技術使ってるとか、このセンサー使ってる、このプロジェクター何万円のやつだとか、いろいろ見ながら考えながら見ますけど、まあでも、本当にその、お客さんとして僕、楽しむのが好きなので、展示は、純粋な気持ちで行ってますね。
そっか、いやなんか、いや、すごいなぁ。なんか私とかはやっぱり展示とかは全然経験ないんで、ね、見ててもそんな機材のこととかまで全然わかんないですけど、多分全然違って見えるんでしょうね。自分でやっぱやったことがあるし、まあどちらかというとその世界のプロフェッショナルじゃないですか。どっちかっていうと坪川さんの場合は。だから多分、ね、見えてる世界が全然違うんだろうなって思いますけど。
ああ、まあでも変な、ね、知識が入ってるからこそ、そのなんか、真正面から見れないみたいなところはあるかもしれないですね。そう、なんか困るのが、なんか、ディズニーランドとかね、行くじゃないですか、はい、皆さん、はいはいはい。で、なんか、まあ、プーさんのハニーハントとか、ああいうやつに乗った時に、はい、ずっとセンサーの言葉で考えてる。あの正面でなんか可愛いプーさんが演出やってんのに、なんか上の方見て、あ、あのセンサー、ライダーついてるとか、なんか。あれ何のセンサーだろうって、あれ赤外線カメラかとか思いながら、こう上の方を見てて、前の演出を見てないっていう状態になるので、まあ変な知識が入るのが どうなんでしょうねっていう。
いやー面白いな、なんかいいっすね。いや結構俺、なんか若い頃飲食業で働いてた時あったんですけど、なんかその飲食でやっぱ働いてると、他のお店に入った時とかにすごいなんか気になっちゃうっていうか、厨房の方が気になっちゃったりとかして、職業病ってあるんだなって俺その時思ったんですけど、
はい、
確かにね、確かにな、あ、センサー、あれのセンサーあれだなみたいなの気になっちゃうって面白いっすね。
いやでもまあそれは僕にとってはすごい嬉しいというか面白いことなんで全然いいんですけど、
そうっすね。そっか、まあ俺もなんていうか、その本当に一般の全然こうガジェットとか IT とか疎い普通の方たちと比べたら自分は多少知識があるから、あ、ここキネクト置いたんだなとかはまあ見て自分でわかる、その程度のことはまあ分かったりして、まあリープモーションだなとかね、なんかここ手かざしてくださいって書いてあって下にリープモーションこっそり置いてあるみたいなのとか見ると、
はい、
ああなるほどねってまあ確かになるし、まあそれのなんかさらに研ぎ澄まされたバージョンが発動しちゃうっていう感じなんですよね
時もあります、
ね、なるほど、そっか。結構自分で展示される時とかはなんかどういう風に考えていくんですか？そのまずやっぱアイデア、なんか俺全然本当想像つかないですけど、なんか展示やってくださいみたいな依頼が来て、そっから考え始めるっていう感じなんですか、その展示のお仕事って。
まあ、普段やってるその魔法の美術館っていう展示だと、なんか定期的にこう、新作ないですか？新作ないですか？ってこう、小づかれるんで。なので、ああ、新作作るか、考えるか、みたいな感じで考えるんですけど、それは本当にもう展示する場所が決まってるんで、まあ美術館とかで展示ができるもの。結構その美術館だと、水は使わないでくださいとか、なんかいろいろ、あるんですよ。例えばまあ触れる、物理で触れるものとかも結構嫌がられて、その、昔空想ジオラマっていうその車にプロジェクションマッピングをして、その車をトラッキングしながら、まあ車のおもちゃですね。車のおもちゃにプロジェクションマッピングするやつがあったんですけど、まあその 3D プリントした車のおもちゃみたいなのが、まあ結構子供とかがぶつけるからすぐに割れてしまうとか壊れるんですよ。
はいはいはい。
だからまあ物理のものはなんかなるべくやめてくださいみたいな圧があったりとかするんで、な本当に美術館とか、まあ商業施設とかで展示しやすいものっていうところからまず考えていかなきゃいけないみたいなのが あるんですよね。だから結構、まあ何でも自由に思いついたものを作れるというよりかは、需要に合わせて作んなきゃいけないところがありますね。そのやっぱ、お仕事になっちゃうんで。うん、
そっか、ま、なんか、俺本当に想像つかないけど、なんかやっぱり時代とともにというか、その坪倉さんが例えば初めてメディアアートみたいなものをやり始めた時っていうのと比べたら、今もう 10年以上多分経ってて、
はい。
いろいろこう、ハードウェアも進化してきてると思うんですけど、
うん、
なんかそこでやっぱこう、新しい見せ方とか、新しいやり方とか、どんどん日々開拓されていきますよね、多分。
そうですね。まあいろいろできることは増えるんですけど、でもまあ新しいことをやったからってそれが喜ばれるかっていうのは全然イコールではなくて、
確かに
全然イコールじゃないんですよ。まあ例えばまあ AI が今流行ってるからって言って AI でまあチャット GPT とか使ってなんか文字列を出力したらそれが喜ばれるかっていうとそうではないみたいな、はい、ところがあり、結局まあもう原始的だけどそれこそ10年前にやってデータのと同じようなキネクトで人の動きを取ってプロジェクションマッピングでカラフルになんか物を光らせる足元を光らせるぐらいの方がどっちかというと喜びが大きかったりして、なんか技術とまあそのお客さんの喜ぶのってイコールでは全然ないですね、うん、
そっか、なるほど。いやなんか難しいな、やっぱちょっと専門性が高いというか、やっぱその世界独特のものがやっぱあるんすね。
うん。なんか、謎解きゲームというか、リアル脱出ゲームみたいなのを、まあ、六本木アートナイトとかで、なんか、イベントとして、昔作ってたんですけど、まあ、そういう時なんかはなんか、もうデジタルでもなくて、手品のギミック、まあ、トリックみたいな、手品のトリックを展示の中で使うみたいなことをしてたんですよ。で、実際でも、そこにはなんか、テクノロジーなんて別に存在せず、まあ、アナログというか、アナログのトリックみたいなことやってたんですけど、全然それで喜ばれてたんで、テクノロジーは別に必須ではない。
なるほど。
展示の界隈ではそうですね。
なるほどな。あ、でも結構、坪倉さん個人の興味としては、やっぱり、なんかデジタル的なものを取り入れて、行きたいなみたいな気持ちはあったりするんですか、そこって。
まあそうですね、まあ自分の得意分野がそこなのもあり、手品の方に行っちゃうともう手品師の方がねもう強いからそうですね、自分のなんか意味がある、自分がやって意味があるで言うとやっぱちょっとデジタルは絡めたいかなっていうところはありますね。
いやなんかすごいな、俺全然本当に1ミリも関わったことがない世界だから、全ての話がなんか新鮮な感じで聞けちゃうけど
本当ですか。
でもなんか大変なこともやっぱあるんだろう。なんかやっぱ現地で思った通りに動かないとか、それこそお客さんが壊しちゃったとかね、いろんなトラブルがありそうっすもんね。
そうですね。うん、機材が当日揃わないみたいな、設営の日にないとかそういうのはよくありますけどね。
いやー、大変そうだな。そっか。なるほど。まあでも、なんかいいっすね。そういう展示のお仕事がまたちょっと増えてきたみたいな流れは。
うん、
ね、なんかすごく夢があるというか、楽しいことまだまだできそうな感じがしますね。
そうですね。いっぱい展示の仕事を増えてくれたら、まあそっちのモチベーションが上がるんで、僕もなんか新作作ろうっていう気になると思います。そうですね。
そっか。いや、なんか俺全然本当想像つかないですけど、なんか単価とかも全然わかんないし、どれぐらいこの期間をかけるのかとかもわかんないですけど、そこってなんか、割とプログラマーだったら、
はい、
その技術要件とか、まあボリュームとか見て、あ、これだったら俺がフルタイムにやったとしたら、1ヶ月かかるなとか、1ヶ月半ぐらいかかるなとかみたいなところから、まあ自分の人月を掛け算して、いくらぐらいですよって見積もり出したりするっていう人がまあ多いと思うんですけど、はい、
うん、
展示とかって、どうなんですか、
やっぱり。どうなってるかってことですね。
はい。なんか、すげえ俺想像つかない。これもし、話しにくかったら無理にではないですけど。
いや、僕全然、言ってるんでいいですけど。そうなんですね。難しいところで、その、まあ、一作品作りましたってなって、まあ、大体僕の場合は2、3ヶ月かけるんですけど、一作品を完成させるまでに。で、2、3ヶ月作ったもの、まあ、2、3人月、まあ、3人月だとして、で、 いくらそれで儲かるのかっていうのは、その展示の数によるんですよね。
はい、はい、
何個の展示に出したかみたいなことになっちゃうので、多分回収しようと思ったら、まあ、20回以上ぐらい出さなくちゃいけない。
やば、結構やばいっすね。
そう、回収しようと思うと20回以上ぐらいの展示をしなきゃいけないんですけど、そう、20回以上っていうと、まあ、でも2、3年、1年で多分6から8ぐらい会場展示してるんで、まあ2年とか3年とか、それぐらいでは一応回収できて、まあその後はずっともう定期的な収入になるみたいな、プラスになるみたいな感じですね。うん。
なんかそんな長くいろんな場所でずっとっていうのがやっぱり多いものなんですか、それって。
まあそれはもう本当に一緒にやってるあの、ステップイーストさんっていう会社、その展示企画をしている会社さんが、まあずっともう10年近く一緒にやってるんですけど、まあそこがもういろいろ企画していろんなとこに売り込んで、中国、韓国とか海外とかでも展示してくれるんで、まあそうですね、長い期間の展示とかだとちょっとあの、お金が良くなったりとかっていうのもあるんで、まあ割とそこと一緒にやってるからその展示が、なんだ、出すとこがないみたいなことはないですね、今のところ。
ええー、そうなんだ。じゃあ、まあ、代理店みたいな感じで間に入って、
はい。
代わりに営業というか、まあ、売り込んでくれるみたいな感じなんですかね。
そうです、そうです。はい。
なるほど、そういう仕組みなんだ。なるほど。
だからそういう人がいないと、本当に自分で営業して、企画してとかになるんで、設営とかも僕行ってないんですよ。
ああ、なるほど。
設営とかもその会社さんのスタッフさんが全部、もう、マスターしてるんで、
うんうんうん、
完璧にマスターしてるんで、もう、いろんなアーティストの作品を集めては展示するっていうことをやってくれてるんですけど。
なるほど。
めちゃめちゃありがたいですよ。
いや、なるほど。いや、それ、うん、そっか。いや、なんかちょっと、俺ずっと、めっちゃ展示とかやってるの大変だなって思ってたけど、そういうとこもあるんですね。
そうなんですよ。そういうとこがないと本当できないです。あの、毎回展示に行ってとかね、泊まりで展示に設営行ってとかってなると、で撤収も一定ってなると、まあ、なかなか交通費とか人件費とかかかるんで、
そうですよね。
うん。まあ、だから続いてるっていう感じはしますね。
そっか。いや、そうですよね。いや、冷静に考えて、絶対超大変ですもんね。自分で全部やってたら。
そうですね。
そらそうだよな、うん、なるほど。
まあ、そっちの展示は、まあ、その1回あたりではそんな、まあ、知れてるんですけど、まあ、そういう展示が楽というか、僕は、行かなくてもいいしっていうところがあるんで、まあ、継続した収入にはなってるって感じで、逆に広告案件とかだと、まあ一発はでかいけど、まあ、がっつり時間は取られるんでっていう、まあ一長一短みたいなところはありますね。
なるほどな。そっか。じゃあ結構やっぱ息の長いそういう継続してずっと稼働してくれるようなものが何個かやっぱりあった方が安定はしそうですね。
そうですね。本当に。うん、それ代理店さん、あ、そうだ。なんか、メタバース生存戦略のとこでもね、
はいはい、
ちょっと、まあ、代理店さんの話はしましたけど、代理店さんとのつながりがね、一番僕は大事やなって思いました。その個人になってから。
確かに。
自分でね、フリーになってから自分で営業して仕事取りに行って、なんか企画提案してみたいなことをやるのすごい大変なんで、やっぱりなんか、こういう、すごいクリエイターがいるよみたいな感じで、なんか知ってる代理店さんとかがいて、それを、まあ代理店さんがいろんなところに、クライアントにこうね、営業をかけてくれるっていう、ね、そういうつながりを持っておいた方が、うん、いいと思いますね。そういうつながり大事です。
そうっすね。確かにな。確かにそうだなと思います。なんか私とかも結構やっぱり、付き合いが長いお客さんがある程度いる時の方が安定するし、
うん。
そういうお客さんと一時的にこう今は関係がないみたいな時期が重なっちゃったりすると、はい、一気になんか年収が下がるみたいなことが、ね、起こりがちだったりするから、うん、確かにね。そうっすね。
波はありますね。
いや、ありますよね。まあだから、まあ一人社長にせよ個人事業主にせよみんな同じだと思いますけど、やっぱなんかお金のことはね、なんかすごい気になっちゃうというか。
そうですね。みんなお金大好きなんで、やっぱり盛り上がる。
気になっちゃうよな。やっぱ、そう、だから結構俺、坪倉さんと、まあ飲みの席で話したりとかしてる時もそうだったんですけど、はい、結構なんか、 ね、もう、兄さんにこんだけ突っ込みましたよ、みたいな話してたりとか、はいはいはい、あ、結構ちゃんと将来のこと考えていろいろやってんなと思ったんですけど。節
税とかね、投資とか、まあ、資産運用みたいなことはやってますね、うん、ちゃんと。
そうっすよね。まあだから、なんか逆にそれがあったんで、あ、ずっと個人事業主なんだっていうの結構、なんか節税するならみたいなところもあるじゃないですか、法人化っていうところで言えば。
はい。
だからなんか不思議だなと思ってたんですけど、まあでもその法人化しない理由は最初の方にお話しいただいた内容ですっげーわかるなとも思ったし、まあでもやっぱ一方でね、なんか将来のこと考えたら、ちゃんと投資とか貯めるみたいなこともしていかなきゃいけないよなみたいなのも思うし、やっぱそこはなんか普通に単純に将来の不安を取り除きたいからみたいなところなんですか、それって。
ああ、そうですね。っていうか、まあ、働きたくないってっていう話をちょっとしましたけど。
はいはいはい。
僕は働きたくないんですか。できるなら。
そうですね。
まあ、自由なことをしていたいっていうのがあるので、うん、まあ、そのためにはやっぱちょっとね、貯金で置いとくよりかは、ね、ちょっとずつ資産運用で増やした方がいいかなとは思ってますね。
確かにな、なんかそれは俺もすごい思うし、なんかうちの息子とかにも本当に1万2万とかはした金でもいいから、とにかく毎月投資することはやっといた方がいいぞみたいなことをついついこうなんか言ってしまうんですけど、
はい。
ただ一方でなんかその最近結構 SNS でよく見る意見が、頑張ってお金貯めといても年取ったらね、ろくにそれにこう体も動かなくなるし、モチベーションも湧かなくなるし、年取ってからやろうみたいに思うんじゃなくって、どんどん若いうちからやった方がいいぞみたいな話も一方であったりするじゃないですか。
ありますね。
なんかそこら辺のバランス感覚はどうなんですか、本人の意識としては。
僕って言うと、別になんかお金に苦労した、まあ苦労したというか、なんだろう、我慢した記憶はないんですよね、あんまり。お金を、使うのを我慢した経験はなくて、そうだな。なんか、自分の幸福度が下がらないところは全然節約削っていくけど、幸福度が下がるところにはめちゃめちゃお金を使うというか、
はい、
なんか、幸福度に影響するとかめちゃめちゃお金を使うし、
うん、
そうじゃないとこ、例えば僕、東京に来た時の、家賃、まあ、5、6万ぐらいだった。6万ぐらいだったのが、まあ 1K、ワンルーム、1K かなとかの、めちゃめちゃ小さいところに住んでて、築60年とかわからんけど、それぐらいの、6、70年ぐらいのボールアパートに住んでたんですけど、僕の中ではそれは別に何も幸福度下がらなかったんですよ。別にいいところに住みたいみたいなそういう欲がなかったんで、まあそれで家賃がめっちゃ下がって、家賃補助も出るから、もう、ほとんど家賃かからなくてってなって、はい、じゃあそのお金機材に使えるみたいな感じだったんですよね。だから機材を買えるか買えないかは僕の幸福度に結構関わるんで、そこにはお金は使いたいけど、別に食費とか別に食費どうでもいいし、みたいな。とか、まあ住むとかどうでもいいし、みたいなのがあり、だから我慢してないんですよ、その幸福度が下がるような。
はい。
で、まあ、副業みたいな感じで一応稼いでたから、機材はもう、買えるだけ買った気がするし。そう、もう、めちゃめちゃ買いまくったせいで、今、部屋の中いっぱい機材がありすぎて、それ今メルカリに出してるとこなんですけど、もうこんないらんなってなって出してるぐらいにはもう、機材は買いまくってきたんで、だから、なんか、あんまりね、その、うん、お金が節約したからなんか、体験を得られなかった。なんか、得られる体験を得られなかったみたいな。みたいな我慢はしてないですね。だから、幸福度が下がらなければいいんじゃないですかね。その節約するにしても。
はいはいはいはい。だからなんか、そういう中でもちゃんと、なんかNISAみたいな手堅いところはちゃんとやってるし、なんかすごいなって思っちゃったんですけど。
いやでもNISAとか、その、それはもうでもフリーランスになってからですね、あの意識が変わったのは。
ああ、まあそっか。
節税しないと、手取りがもう単純に変わるじゃないですか。
はい、はい。
単純にやるかやらないかだけなのに、手取りが何十万とか変わってくるってなると、 もうじゃあやった方がいいよねっていうところから意識が変わってっていう感じですかね。
まあ、そうっすよね。まあ、だから多分サラリーマンだったら小規模企業共済とかも知らないし、
うん、
ね、やる必要もないけど、やっぱり個人事業主だったら小規模企業共済とイデコとニーサはみんなやってるみたいな
そうです、ね、
とこあるもんな。
僕は文芸美術国民健康保険っていうのも入って、国民健康保険も3分の1ぐらいに収まってますね。
そうだよな。まあ確かにな。そういうふうに、やっぱり将来に対する備えもしながら、まあでもとはいえ、そこはなんて言うんだろうな、好奇心は別に抑制しないというか、無理に抑えつけることなく。
うん、そうですね。やりたいことは、にはお金は使う。うん、単純になんか、物事の価値を考えるようにしてるってだけかもしれないですね。
だからなんか結構シンプルなんでしょうね。
そうですね。まあ人より多分シンプルかも、わかりやすいのかもしれないですね。これには、価値があるって思うものにはお金を使うし、これには別にそんな価値ないなってものには全然出さないみたいな、あのメリハリがあるっていう感じですかね。
なんか結構機材とかも一回試してみないとわかんないみたいに思ったらまず試してみちゃうみたいな感じですよね多分。
そうなんですよ、ポチっちゃうんですよね。30-40万するなんかね、はい、CNC とかをポチっちゃってそんな使わんかったな、みたいな結構あります。
そうですよね。なんか最近、そう、X 見てたら、まあ割と、もうこれなんだかわからんみたいな機材が大量に出てきて、整理するのが大変だ、みたいな。
そうです、そうです。
ツイートもありましたけど。
いや、無駄遣いでしょうね。これはなんか他の人から見たら。無駄遣いにも程があるだろうな。まあでも一応自分のその知識としてはね、蓄積にはなってるので、それで、まあいろんなよくわからん機材を買ったことで取れた案件とかもあったんで、まあ僕的には無駄ではないんですけど。
そうですね。そうだな。まあ結構難しいですよね。だから俺もなんかすごい考えちゃうっていうか、なんか昔はめっちゃ貧乏だったんで、うちはその若いうちから子供がいてっていう感じだったんで、なんていうかこう終始一度貧乏サイクルに入っちゃったから、
はい、
そっから抜け出すのが結構大変だったんですけど、まあ今は普通レベルには戻れたかなと思って、はいるんですけど、その貧困とは言わない程度には戻ってきた感じはするんですけど、
うん、
まあでもやっぱりなんか将来のこと考えてめっちゃこういろいろ貯めたり投資したりするんだけども、それ使うときにはおじいちゃんだもんなみたいな感じに思っちゃうと
はい、あります
ね。いや、すっごい考えちゃいますね。だから結構カメラ、その写真最近趣味でやってて、まあ、カメラとかもまあ結構高いじゃないですか、そこそこ。だ機材としてそこに投資していくってなると、その際限なく使っちゃいそうな感じもして怖いなっていう気持ちもあるし。
はい。
でも、今やらないことのリスクの方がでかいんじゃないかなって思っちゃうし。
カメラは沼ですもんね。どこまで行っても、
ね、そうですね。
もうお金を吸い上げる感じがあるんですけど。僕でも、じゃあ、貯金をその今ある貯金を全部もう、今使ってくださいって言われたら、
はい、
使えますかって。僕使えないですよ。なんか別にそんな欲しいもんが、なんかポンポンは出てこなくて、今現在は。うん。
そうですね。
まあだから貯めてるっていう、まあ資産運用とかに回してるところありますね。
まあそうですよね。そうだよな。いや、なんか結構俺バランス難しいなと思うし、そこのバランス壊れちゃうと結構人生崩壊していっちゃうんだろうなって思うから慎重になっちゃうんですけど。
うん。
まあでも一方でやっぱなんか、ね、本当にカメラとか何十万単位だから、いや、これ本当に買っていいんか、どうせ使わないとかならないかなとかすごい考えちゃうんですけど、まあでもやっぱり、一回使ってみたくなっちゃったら、ずーっとそれ悩んでる時間がまたもったいねえな、みたいなことも思っちゃうし。
そうですね。いや、でも本当に欲しいものは早めに買った方がいいと思いますね。
そう、悩んじゃうとすごいなんか時間無駄にしてる感があるし。
うん。その分の価値を引き出せる、将来引き出せるって思ったらもう早い方がいいですね。
そうっすよね。いや、多分だから、まあ性格ももちろんあるんでしょうけど、
うん、
やっぱそういう、こう、どんどん前に、ね、こう、迷わず突き進んでいくパワーみたいなのも、やっぱ必要なのかなって俺は思うんで。
はい。
だから、坪倉さんのその、めっちゃハードウェアいっぱいあって、もう、全部捨てるみたいなのも、なんかちょっとわかる気がします。
もう、若い頃の勢いでしたね、あれは。もう、毎週、 中国のアリエクスプレスとかから、もう謎のデバイスを買うっていうのをやってたんですよ。はいはい、毎週1個は買って、それを1週間かけてハックするみたいなのをずっとやってて。謎デバイスがいっぱいありますからね、うちは。
いやでも多分やっぱそういうのも蓄積じゃないけど、何かしら多分現在に影響してるんですよね、多分ね。
そうですね。うん。その頃はもう絶対に欲しいって思ったから使ってましたね。
そうだよな、うん、いや、ほんとそういうの大事だ。なんか、なんか、やっぱ坪倉さんって、こう、ご自身では、自分がアーティストっていうことに、ちょっとこう、気遅れを感じてしまうこともあるみたいなこともどっかで書かれてたことあったかと思うんですけど、
はい。
やっぱなんかちょっとアーティストっぽいっていうか、なんか常にやっぱ自分がこう表現するだったり、自分の興味だ、みたいなものがこう、常にずっと頭の中に、結構大きめのウェイトである人なんだろうなって思うから、なんかそういう意味ではちょっとやっぱアーティストっぽい感じもなんとなくしますけどね、俺の目から見ると。
まあ自分しか信じてないみたいなことはあるかもしれないですね、なんか。自分の価値観が全てみたいなところがあるんで、まあだから結構他の人とぶつかる時はありますけど
。なんかそんなイメージ、そんなイメージないけどな。
僕はこれでいいんだっていう、なんか他の人とかの助言を受けても、別にそれがいいと思わない価値観だから、なんか自分がいいと思う価値観をずっと取るみたいなことをしてしまって、うん、せっかく言ってやってんのにみたいなことになる。意見がぶつかるみたいな。
いや、でも本当そういうとこなんかアーティストっぽい感じがするなぁ。そっか。いや、でも、なんか、多分そういうところも必要なんだろうなとも思うんすよね。やっぱなんかどうしても人の意見も聞けば聞くほど平凡になっていっちゃうというか。
うん。
うん、やっぱ自分なりの個性とか、こう、こだわりみたいなものって大事だなっていうのも同時に思うし。うん。いや、なんかほんと話せば話すほどアーティストっぽい感じがするなっていう気もしちゃいますけどね。
そうですね。まあ自分の興味のあることをずっとやってるだけっていうところはありますけど。
うん、いや、でも、そうっすね。なんか、これから先こう、なんかこういうのやってみたいとかやっていきたいとか、そういうのはなんかあったりするんですか？それともなんか結構割と、その時々のこう直感だったり情熱みたいなものに素直にこう、つなげていくっていう感じなのか。
そうですね。もう本当に直感かな。今のところそのなんか次っていうのがあんまり見えてなくて、なんか、うん、これ面白そうみたいな興味を惹かれるものがまだ見つかってないので、ちょっと今はその見つける期間っていう感じですかね。
うん、
だからまあ、メタバース、まあ VR チャットがね、ちょっと流行り始めた時に、その感覚がすごいあったんですよ。あ、これは面白いなって、これはやらないとダメだって思ってすぐ入ったっていうのが飛び込んだんですけど、まあそれと同じような感覚が出るようなものを探したいですね。
うん、そうっすね。いや、VR ほんと出てきたとき、なんか体験したときのその自分のこう驚きも含めて、とんでもねえもんが来たなっていうのありましたよね、はい、確かにね。
そうですね。これは世界が変わるわっていう感覚があったんで。
何があるんすかね。なんか、やっぱ AI 絡みなのかな。まあ、それとも何か、なんか、こう、いわゆる MR 的なデバイスもどんどん進化してってるじゃないですか。
ああ、そうですね。MR は割と面白いと思いますね。今だと、まあ、オキュラスクエスト3も、割とその、カメラスルーの、まあ、AR、MR が、割と綺麗に出るようになってるし、Apple Vision Pro も、かなり高解像度になってるんで、うん。なんか、MR は割と発展するんじゃないかなと思ってますね。
そうですね。まあだから、まあ VR が出てきた時ほどの衝撃あるかって言われると、まあその延長線だしな、みたいな感じはちょっとあるけど。なんだろうな。何が来たら、俺たちはあのクラスの衝撃をもう一度
味わうことになる。いや、もうそれはフルダイブですよ。フルダイブ。SAO、ソードアートオンラインみたいな、脳に直接繋ぐみたいな。だからヘッドマウントディスプレイとかも必要なく、まあ脳に直接映像を送り込むみたいなことができて、 触覚とかも感覚が再現できたらですけど、まあそんなものはすぐには来ないんだろうなっていう。
まあそうっすね。すぐにはちょっと来なさそうだな。だからなんか今多分そういう系で言うと、その結構脊髄に障害を負ってしまった人が脳にこう何か埋め込むことによって、で、この脳で考えるだけでいろいろなデバイスを操作できるようになるみたいなことは、うん、まあ割となんか SF の世界の話かと思いきや結構現代では実現し始めてきているみたいな時代だと思うんですけど、
はい。
それがもっともっと進んでいったら多分、ね、今度はもう被らなくても映像が頭の中で見えるみたいな感じの世界とかがいつか来るかもしれないですよね。
うん、そうですね。まあそれこそ家にずっと寝転がってるだけで、自分の代わりのアンドロイドっていうか、ロボットみたいなものが会社に出勤して、はい、仕事して帰ってくるみたいな。
いやー、そうっすね。いや、それ、もうそこまで行っちゃったら、ちょっとなんか世界変わってそうだよな。なんか労働という概念変わってそうですもんね。もうそこまで行っちゃうと。
そうですね。もう全部ロボットとか、AI が働く時代が来るんですかね、
う
ん。
で、人間がなんかもう、あとはご自由にどうぞ的な感じで、
うん。
時間を持て余した人間たちが何かこう娯楽を求めて、わちゃわちゃ、
そうですね。
わちゃわちゃして。
娯楽の、娯楽だけで生きていく世界。
いや、そうなったら本当もう SF だけど、まあ、あるかもしれないですもんね、うん、そういう未来も。
あるかもしれないですね。
いやー、なんか俺たちそうなっちゃったら、自分のこのなんか人を驚かせたい欲求とかちゃんと満たせるんですかね、なんかそういう世界になっちゃった時に。
どうなんでしょうね。エンターテインメントしかもう楽しみがない、娯楽がないみたいな感じになるから、エンターテインメントが発達するんじゃないかなと思っているんですけどね。
そうだから、なんかさっきの話じゃないですけど、一周回ってリアルが強いみたいなところも、
うん、
ね、よりなんか見え直されるのかもしれないけど、いやでもどうなんだろうな、もう脳に映像を流せるレベルになっちゃったら区別つかなくなっちゃうかもしれないから、
ああ、
わかんないっすよ、
ね、そうですね、区別つかないレベルだったら、うん、そっか、もう別に現実いらんやん、
現実いらんになっちゃってるかもしれないですもんね。
うん、
いやでもそういう未来仮にあるとしたら、やっぱ見てみたいですか。
いや、まあそうです、見たいですね。もうできる限り長く生きたいですけど、多分自分の健康的にはそんな、そんな長生きしないんだろうなと思ってはいますけど
。なるほど。コリンさんとかもね、その VR が絶対普及するって信じてるし、もう分かってるんで、それを見届けるために長生きしなければならないみたいなことよく言ってますけど。
あ、同じ感じですね。その技術の発達、発展を見たいけど、うん。いや、僕らね、エンジニアみたいな人たちは、割と不健康でね、家の中で出ずに、家から出ずにね、生活してたりするんで。
そうですね。
いつ死ぬか分かんないですからね。
いや、でも結構、俺、坪倉さんはなんか、スノボ行ってたりとかして結構、割と外出んの好きなタイプなのかな、とも思ったりしたんですけど、どうなんですか？
それが最近なんですよ。その意識が変わって、
はい、
ちゃんと外に出ないとなってなったのが最近なんですよ。
だから意識的に出ていって、結果があれだったってことなんだ。
意識的に出てるんです。最近もう人間強化週間、強化月間って言ってるんですけど、はいはいはいはい、なんか、ちゃんと人間をしてこなかったんですよ、僕は。そう、だから20代とかを、まあそういう制作展示とか、自分の活動に費やしすぎたせいで、会社の飲み会とかも結構断り、なんかあんまり人付き合いとかもしてこなかったんで、なんかそういうのをちゃんとしないといけないなって、最近になってなったっていうのがあり、だからまあ、オフ会とかするのに顔出したりとか、なんか飲み会誘われたら出るようにしたりとかっていうのを、うん、まあ最近やってるって感じです。
そうか、なるほど。いや、なんか俺結構スノボとか行ってるから、いや、実は体育会系の人なんかなってちょっと思ったりもしてたんですけど、まあそこは結構あれだったんですね。意識的にやってることだったんですね、最近。
そうですね。うん、その方も本当大学生の時やってたぐらいで10年近く空いてたんですよ。まあでも、はいはいはい、そういうのもまた再開したいなっていうのでやってるって感じです。
確かにな、確かにね。
そう。なんか結構 VR チャットやっててというか、コミュニケーション自分下手くそやなって思う機会が結構あって。 や、もちろん自信は全然なかったんですよ。コミュニケーションが下手な認識はあったんですけど、なんかやっぱり VR チャットとかで人と喋る機会が増えたんで、なんか、あ、これ相手に不快な思いさせてるな、みたいなタイミングが結構増えて、なんか僕の、言葉の表現だったりが、なんか多分一般の人からしたら、これイラッとくするやつかもしれん、みたいなのを気づく機会が最近になって増えて、あ、これは人間をやってこなかったからだ、今までっていうのにちょっと気づいて、まあ今になって人間をちゃんとやんないとなっていう感覚になってるって感じですね。
いやでも、そっか、なんか全然そんな感じしないけどな。なんか、まあ俺は結構割と、なんていうんですか、そこまで親密じゃないというか、まあお互い名前も知ってるし、たまに飲み会とかで会ったりもするけど、とはいえなんかこう日々一緒に何かしてるってほどの距離ではないから、うん、遠巻きに見てる分には全然なんかそんなコミュニケーションに、ね、なんか、問題とか、ちょっと難があるみたいな感じとか、全然思ってなかったっすけど、そっか、なんかそういうの、まあ、VR の世界とか VR チャットの世界ってやっぱ距離感が、ね、リアルの世界と同じぐらいの距離感でみんな存在してるから、
そうですね、まあ、あるのかもしれないですね。アバターとかの見た目もあるんで、なおさら近いんですよね、距離感。
確かに。
親密になりやすくて。で、親密になるとなったで、なんかあんまり気を使わなかったりするから、そこで結構トラブルが起きて、VR チャットの中ではこう、まあ、お気持ち表明ってよく言われてますけど、誰かに対してのもう不満を SNS に書くみたいなことが起きたりするんですけど、人間関係のトラブルが割と多い場所ではあるんですけど、
はいはいはい。
うん。まあでも、そうですね、自分もそれを、そこまで、なんだろう、トラブルは起きてはないものの、なんか近い人からちょっと、まあ、これが嫌だったみたいな、まあ、こういう言い回しは嫌だみたいなことを言われることがあり、うん、あ、ちゃんと考えてなかったなっていうのは思います
。はい、いや、そうっすね。そうだよな。だから多分、そう、なんかちょっとさっきの話にもつながってくるかもですけど、どんなにバーチャルが進化しても、結局人間はその他人との距離感みたいなものを永遠に悩まなきゃいけないのかもしれないっすね。
そうですね。
いや、だってリアルの世界で会ってたって、当然そういうことってあるし、ね、バーチャルの世界で会ってたってやっぱ結局あるから、うん、人間力というかその、ちゃんと人として振る舞うみたいなことって、やっぱりずっと大事なスキルになっていくのかもしれないですね。
そうですね。うん。リアルの方であんまりこう、深い仲というか、なんか日頃から、よく遊ぶ人みたいなあんまりいなかったんで、うん、でバーチャルの方に入ったら、まあ割と距離がみんな近いもんで、そういう人が急に増えてというか、で今まであんまりできてなかったところがこう露呈してしまうみたいな感じがありますね。
はい、いやー、そっか。いや、全然そんなイメージなかったけど、そっか。まあまあでもそうなのかもしれない。
それはなんていうんですかね、うん、なんだろう、ちょっと距離が遠い分には。の営業とかにも行ってたんで、その営業さんについてエンジニアとしてこうお客さんと話すみたいなこともしてたから、別になんかちょっと距離がある人とかは別に会話はできるみたいなところあり、
そうですね。
ただ深い仲になるとちょっとね、うん、うまくできてないんじゃないかなって思いましたね。
いや、でもそこにちゃんと気づいてこう考えられてるっていうだけで、俺は一人前というか大人だなって思いますけどね。
そうですかね。まあ最近でも、まあ仕事が落ち着いてるのもあり、なんかそういうのを考える機会が増えたっていう感じかもしれない。今まではなんかもう精一杯、生きるのが精一杯というか、その活動とかが精一杯で、無我夢中で生きていたけど、まあ余裕が生まれたっていうことはあるかもしれないですね。
そうですね。いや、それ大事だと思います。やっぱ、ね、お金もそうだし、時間もそうだけど、余裕ないと、ね、そういうことを考えてる暇もないし、全然無理だったりするんで、まあ、それだけ余裕があるっていうのは、いいことだとは思います。
うん、まあ、無茶をしたおかげでというか、昔に無茶をしたおかげで、まあ、今はちょっと時間もお金にも余裕ができたんで、はい、そういうのを考える機会が増えたって感じですかね。
いやー、なるほど。いや、いいっすね。いや、そういう時間大事だと思います。なんか俺も今まさにそんな感じです。なんか忙しい、あまりにも忙しすぎると、
はい。
ね、金はたくさんこう稼げてるんだけども、何も新しいこともできてないし、こうなんか常に切羽詰まってるっていうのがやっぱ2、3年続いてたんで、はい、最近なんか余裕ができたからなんか写真にうつつを抜かしててもいいというか。
ああ、いいですね。
ある程度時間があるから写真のこと考えたりとか、そのなんかちょっと展示とか、展示じゃないな、なんかコンテストに出してみようかなとかなんか考えたりとかできるんですけど、これ多分忙しかったら作品出してみようかなとか考えてる心の余裕なかったと思うから。
うん、そうですよね。
すごい大事だなって思います、そういう余裕は。
やっとできたって感じですね、余裕が。
いや、ほんとその余裕は大事だなって思います。なんかそういうのなかったら。まあだから俺たち多分フリーランスになりたがっちゃうの、そういうのもあるんだろうな、多分。
ああ。
なんか会社員だとなかなかそういう余裕を持ちにくいところはありますもんね。
そうですね。もう会社員に戻れって言われても戻れなくて、多分。
確かに。
っていうのはなんか、フリーランスの効率の良さを知ってしまったからで。
そうそうそうそう。はいはいはい。わかる。うん。
まあフリーランス、まあ、何がいいって全部、まあ、会社で受ける案件のお金で、まあ、そこから給料って言うと多分3分の1ぐらいですよね。案件を取ってきてからの個人の給料に入るのって多分 30% ぐらいで、まあ、それがなんか個人事業主だと一回自分のところに全部入るみたいなところもあるし、単純に時間も労働時間もね、会社員からフリーランスになって多分半分ぐらいに減ったんじゃないかなって思うし、ってなるとすごい時間効率がいいなってなって、じゃあ以前の会社員に戻れるかって言ったら多分しんどいですね、戻るのは。
いや、俺も多分昔みたいな働き方できないなと思います。
うん。
やっぱ自分の裁量で自分のペースで仕事できちゃう。
そうですね。
心地よさにもう慣れてしまったからな。
ああ。
いや、わかるわ、それは。
戻れないですね。
戻れないですね。うん、まあいや、別になんかみんなが会社員一生懸命やってることを悪くも思わないし、
うん、
むしろすごい、ね、すごいことだなって思うけど、自分はやっぱちょっとできないなって思っちゃう気持ちはあるっすね。
そうですね。本当まあ一長一短なんで、どっちが向いてるかは人それぞれだと思いますね。
いや、本当そうなんだよな。めんどくさいこともいっぱいありますからね、逆にね。
そうですね。
うん。いや、それはそうなんだよな。
本当にそう。税金周りとか本当そう。
そうそうそうそう。税金周りもそうだしな。自分で仕事取ってこなきゃいけないわけだから。
そうですね。
そういうプレッシャーもあるし。
なんかやっぱ分業ができるのがいいですよね、会社だと。
そうっすね。
得意なことだけやってられるっていうのが。
そうだ、やっぱ、どっちが優れてるじゃなくて、やっぱ向き不向きなんだと思いますけど。
うん、
俺も多分会社員的働き方もできないな。できないと思います、多分。
そうですね。
そうだよな。
僕、通勤とかがね、もう、苦しすぎたんで。通勤時間ってあれ何みたいな。
確かに。
あの、給料が発生しないあの時間は何って思ってたんで、僕は。
いや、ほんとそうだよな。ほんとそう思います。だから、ほんとそういう意味では、やっぱり、こういう働き方ってまあ大変なとこもあるけど、すごい充実してる感じはするな、自分の本人の感覚としては。
そうですね。
うん。
なんか幸福度は高いですね。うん。
それこそね、さっきのそのお金貯めちゃうか使うかみたいな話じゃないですけど、やっぱこういう働き方してるからこそいろいろ得てるものもあるし、まあ大変な部分もあるけど、ね、そういう生き方がやっぱ合ってるってことなのかもしれないですね。
そうですね。
うん。
あとはあれかな、最近お金の使い方が下手くそなことに気づいて。
何ですかそれ。
いや、だからあのお金の使い方、なんかちゃんとまとまってないんですけど、話が。
はいはい。
なんかお金を稼ぐことはすごい頑張ってやってきたんですよ。それって自分の残りライフみたいな感覚があったんで。
はいはいはい。
お金を稼ぐと自分の残りライフが増えるから、まあ働かなくていい期間が増えるじゃないですか。
はいはい、はい。
貯金が増えると。
まあ、まあそういうことっすよね。
働かなくても生きていける期間が増えるってなって、うん、まあだからお金稼ぐとか節約とか、その幸福度が下がらないところとか結構やってきたんですけど、なんか人間的にその、やっぱ経験、贅沢とかっていう経験をあんまりしてこなかったもんで、その人間力っていうのがあんまりないなと思って、
はい、
人間力育ってないなと思って、だから そう、最近人間力を増やすためにお金のうまい使い方をね、ちゃんと勉強しなきゃなって。皆さん何に使ってるんですかっていう話を。
まあ確かにお金の使い方難しいと思うんですよ。
うん。
でもなんかややもすると下手すると投資するのが一番みたいな感じになってしまいがちだったりもするから、なんかそういうところが答えじゃないですよね、多分。その、
そうですね、うん、
大人としてどういうお金の使い方するのがいいのかって言った時に投資するのが正解とかそういう話がしたいわけじゃなくって。
そうですね、
例えばなんかね、すごい趣味のために使うとか、なんかそういうことのうまさみたいなとこですよね、多分。
うん、なんか一般の人は何にお金を使って幸福感を得てるのかっていうのをすごい考えてしまって。で、まあ僕の友達とかだと、その、はいはい、僕VR のファッションショーのワールドを作ってたりするんですけど、うんうん、まあそのファッションショーの人とか作ってる、まあ 3D モデラーさんとかだと、まあものすごいハイブランドの衣装とかが、
はいはいはい、
まあ、なんだろう、アクセサリーとかバッグとかが好きだったりして、すごい買ったりしてるのを、まあ、見てるんですけど、
うんうん、
ハイブランドなんもわからんみたいな、なんか、うん、そこに幸福感を感じる感覚がないので、
はい、
自分に、
はいはいはい、わかるわ
逆にそれを知りたいっていうところがあるんですよ、最近。
はいはいはい、なるほど、うん、いや、まあ確かにハイブランドの価値わからんはあるな、確かにな、うん、
そう。
いや、なんか洋服とかも俺多分1万ぐらいまでは出せるけど2万の服買わんなみたいなのはありますもんね、やっぱり。
そうですね、なんかありますよね、そういうの、
うん、
でも
なんかある、そういうの。
ハイブランドの服とかのサイト見に行ったらもう20万30万なんですよ、そのなんか、はいはい、範囲が一つ違って
はいはい、はい、
これ30万するのみたいなのが結構あったりして。
ありますね、うん、
でもそこにはちゃんと憧れとかがあって、そのブランドが欲しいって思う人がいっぱいいるから、その値段になってて成り立ってるわけだから、うん、なんかファッションショーを作ってる側の人間として、そのハイブランドの価値とかをちゃんと分かってないといけないんじゃないかって最近思うようになって
確かにな、うん、そうですね、
そこで知りたさがあるんですよね、うん、
確かにな。まあでも、いや、でもどうなんだろう、一般の人たちが果たしてそういうものを買ってるかって言ったら、なんか、うん、それはごく一部なのかなっていう、逆にそういうのかなって思うけど。まあでも、そうっすね。いや、でもなんか本当にそういうものを必要としてる人がいるから売られているわけで、じゃあその需要って一体何なんだみたいなところをわからないまま、ファッションを語っていいのかっていうのは確かに本当にそうだなって思いますけど。
うん、
そうなんすかね。まあ、でも、例えばですけど、銀座とか日本橋とか、あの辺のこうなんか、まあ、あと丸の内とか、割と高めの、そういうハイブランドな店舗とかがよくある場所とか行くと、なんか、一般人とか、こう、観光客で来ている、まあ、お金それなりに持ってるんだろうなっていう海外の方とかは、まあ、わちゃわちゃってこういっぱいいる中で、たまに、あれ？パリコレから直接ここ来ちゃった？みたいな人たまにいるんですよ。
はいはい、
たまに、そのスーツ、それはちゃんとファッションとしていいと思って着てるんですよね？みたいな人って、たまに見かけるんですよ。
うん。
だから多分ああいう人たちが買ってるんだろうなって俺は思ってますけど。うん。
そう。なんか多分価値観、が、僕はまだ醸成されてなくてというか、友達というか、その、ファッションショーを作ってるメンバーでオフ会をしたこともあるんですけど、
はいはい、
その、やっぱ現実の服もすごいビシッとした、なんかどこで売ってるんこれみたいな感じで全身揃えてくる方とかいて、まあなんか、多分それを見慣れてくると、かっこいいになると思うんですよ。その憧れみたいな感じに。そういうのやってみたいになると思うんですけど、まあ、多分今まで触れてこなかったから、そういう感覚ができてないんだろうなって、なんとなく思って。だから、ちょっと、だって試しに買いましたもん、その、なんかハイブランドのアクセサリーとか。
なるほど、なるほど。
15万ぐらい、14万ぐらいしましたけど、 買ってみました、一回。
いや、でも、そこでちゃんと、うん、ちゃんと買ってみるっていうのは、正しいことだとは思いますよ、俺は。
うん。でもな、確かになんか、あ、これがこのぐらいのお値段なんだって思って、見ると、あ、なんかちょっと嬉しいかもしれないみたいな感覚はあって。
うん、はいはい、はい。
まあ、多分こういうのがちゃんと蓄積していくと、憧れとかになって欲しいになって、何十万でも出せるようになるんでしょうね。
うんうん、そうですね、うん。いや、なんか俺もそう言われてみたら、そういう世界の話聞いてみたい感じするわ。俺も全然わかんないから。いや、なんで、例えばそのルイ・ヴィトンみたいな、すごい有名なブランドとかで、はい、なぜそこに見られるのかって、いや、うまく説明できないもんな。なんか、わかんないから。
そうですよね、うん。うん。
聞いてみたいわ。本当にちゃんとそういうのを、すごいこう、集めたりしてる人たちに。
そう、お金持ちの思考にちょっと興味あります、最近。
ああ、確かに。
そういう意味では。
そうですね。
何に価値を感じるかっていう。
そうですね。だから、本当になんか、意図目もなく買えるみたいな余裕が、それこそあったら、なんかその、高いっていうこと自体には価値、その、高いものを買って嬉しいみたいな。みんなよりも高いものを身につけてて嬉しいみたいな、そういう多分バリューってもう、もはや意味をなさなくなっていて、その値段とかではない、何か別のものに価値を見出して、おそらく買ってるだったり揃えてるっていうことが起こってるはずなんで、
うん、
そこにね、何があるんだろうっていうのは確かにちょっと気になりますね。
そうなんですよね。
うん。
で、みんながいいと思うものって、なんか、その中身っていうか、本来の価値がどうにしろ値段が上がるんで、
そうですね、
それも面白い。なんか、うん、あ、なんか、タワマンに住むか一軒家に住むかみたいな話が あるとしたら、まあ、一軒家の方がその作るのは、建てるのは安いけど、みんながタワマンに憧れるせいで、タワマンの値段はすごい上がるみたいなところがあって、はいはいはい、みんながいいと思ってたら、それは価値なのかとか思ったり。
確かにな。
うん、生活的にはね、多分一軒家で暮らす方が多分楽しいし、なんかいい経験になると思うんですけど。
いや、なんか、そうっすね。この話多分、なんだろう。なんかその、ノーマライズ FM の過去の出演者で、結構ブランドデザインみたいなことやられてる方とかも何人かいて、話聞いてた時にも思ったんですけど、やっぱブランドって、その、まあ、作り上げていくものではあるんですけど、やっぱその積み重ねてきたものには突発的な何かでは勝てないってその人おっしゃってて、要はその、例えば昔からあるそういうファッションブランドだったりとか、まあ日本で言ったら例えば無印みたいな、はい、とかユニクロみたいな、そういうブランドって、やっぱこう積み上げてきたものがあるから、じゃあ今から呉服店作りますって言ってもいきなりその域には絶対にたどり着けないというか、
うん、
瞬間的に追い風でブランドって作れなくて、やっぱ積み重ねていくしかないみたいなことをおっしゃってたんですよ、その方は。ちょっとこのテーマはかなりなんか深掘り
そうですね、
できるテーマなのかもしれない。
うん。
そっか、まあそうっすね。
そういう価値とかにね、興味があるという感じですね、最近。
なるほど。いや、めっちゃ面白い話だったけど、なんか、そうですね。私もわかんないから、なんか、こ
う、そう、知らないものを知りたいみたいな、なんかね、そう、知的好奇心みたいなのがあり、なんでそれに、なんか価値を感じるんだろうっていうところを、
そうですね。
僕もわかるようになりたいって感じ
です。うん、いや、確かに。
はい。
そうですね。いや、なんか、ちょっと、そうですね。ちょっと我々二人では結論は出せないですけど、気になりますね。
そうですね。
確かになぁ。はい、では今日もですね、結構長時間にわたって、お話ししてきたんですけども、まあ私がね、その展示の世界とか全然知らなかったりもするし、まあ VR の世界とかも知ってるようで知らない世界ではあったりするんで、うん、なんか坪倉さんのお話聞いてたら何でも新鮮に聞こえちゃってすげえ楽しいなと思って聞いてはいたんですけども、はい、まあちょっと時間もね、長くなってきたんで、今日はこのあたりで締めていきたいなと思います。はい、じゃあ坪倉さんの方からお知らせなどありましたら、はい、お願いします。
はい。ちょうどもう今スタートしてる展示がありまして、京都の高島屋っていうところの、百貨店ですね。中の、7階グランドホールで今、展示をしておりまして、それが、魔法の美術館展という、展示になっております。それはね、5月6日までやってるんですが、まあ、もうすぐ終わっちゃうので、まあ、もしお近くの方いらっしゃったら、ぜひ、足を運んでみてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、あとはぜひ X とかもね、フォローしてもらうと、本当にすげえ日々面白い話がいっぱい出てくるんで。
あ、そうですね。ぜひ、は
い、ぜひ
フォローお願いします。
フォローしていただければと思います。まあみんなフォローしてんじゃねえかなと思いますけどね。
そうです
か。ノーマライズ FM の聞いてるリスナーさんたちは多分みんなフォローしてんじゃないかなと思いますけども。はい。まあ今日のお話いろいろ聞いてきた中で興味持った方もいらっしゃると思いますので、はい、そういう方はぜひね、坪倉さん、フォローしてみていただけたら絶対に楽しい。いろいろな話がね、見聞きできるんじゃないかなと思いますので、ぜひフォローしてみてください。っていうとこですかね。はい。長時間お付き合いいただきまして、坪倉さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
楽しかったです。
いや、楽しかったですね。ありがとうございます。はい。では、最後に、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープノーマライズ FM という、そのまんまのハッシュタグで皆様からのご意見ご感想など、随時募集しております。まあ、ちょっとね聞きましたよみたいな、気軽な投稿でも全然構いませんので、何か思うところがありましたら、ぜひね SNS 等でポストなどしていただけると嬉しいです。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。